おはようございます。
働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1086回をお送りします。月曜日7時54分です。はい、昨日ですね、3ヶ月チャレンジという私が、説明するまでもないと思いますが、主催しているサービスの、レクチャー会というのを行ったんですね。勝手にフロイトを読むみたいな会なんですが、ざっくりと外向けに説明するとそういうことになるんですけど、勝手に症例ドーラを読むって感じの会になりましたけども、僕はあの辺のところに精神分析の一番の大元があると信じていますので、それについてお話しすると。こういうことが、サンチャレ参加者さんの皆さんには役に立つと。さらに引いては言えばですね、仕事のメンタルで、うんぬんかんぬんな人たちにも役に立つと。私が信じているわけですね。だからこういう活動をしております。これ、無料でやってどんどん幅広くやっていけば、だからこのポッドキャストやってるつもりなんですが、いいのかもしれないんですけど、まだ僕、資産家とかじゃないんで、これを全部無料でひたすら頑張って、ムーブメントを起こすためにやるみたいな感じにはならないんですね。あともう一つ最近それを思ったんですけど、そういうことをやってるとですね、明らかに絶対いい気はしないっていう人も結構いらっしゃるだろうなと。これは、いろんな文脈がここにはあると言ったことがありますんで、まだそれはできないかなっていう感じですね。むしろどっちかというとこんなムーブメントいらなくなってからこれを無料でガンガンやるっていうのが一番理想的なのかもしれないんですけどね。そんな日は果たして来るんだろうかという気もします。わかんないです。世の中はわからないことに満ち満ちておりますんで、そこはもう私に、そんなね、2030年40年っていろんな予測されてますけど、わかんないですよ。どうなるかなんて、トランプが大統領になってどうなるかなんてわかんないじゃないですか、結局のところ。で、私たちにはその決定権も、これを聞いてる方にアメリカ人で選挙権ある人は別として、そんな人がいるかどうかもわかりませんけどね。わかんないことばっかりです。そうだ。一つお知らせがございまして、タスクシュート手帳というものが現在、公式に販売になっております。予約受付中という状況ですけど、初期の100の予約は、あっという間になぜか完売、なぜか、それはいけないな。あっという間に完売になり、ありがとうございます。今、追加の100を注文する予定でおりまして、合わせて200。この様子を見てからですね、さらなる、販売に進めようと思っておりますんで、まずは、ここまでなので、多分これも完売になってしまうので、もしね、これを聞いていらっしゃる方で、もし、あの手帳が欲しいと言った方がいらっしゃいましたら、お早めにご予約ください。本当に冗談ではないんで、私も、まさかこれを喋る前に100が完売になるはずがなかろうと思ってたんで、あっさりなってしまいまして、衝撃を受けております。これね、あと、入手された方というか、ご予約された方はぜひですね、17日の日曜日に渋谷で、来られる方はね、来られる方はぜひ、来ていただいて、この手帳について言いたいことを、失礼しました。いきなりSiriが喋り出したので、これなんとかならないのかなと思ったんですけれども、しかもすみません、よくわかりませんってやつでね、わかんないなら黙ってろって感じなんですが、何の話で、手帳術の回にぜひご参加いただければと思います。この手帳について言いたいことを言ってみていただければ、フィードバックを、なるべくね、二つの相反するフィードバックをいただいた場合、両方入れることできないじゃないですか。まさに縦と歩行の話になってしまうんで、入れられるところを入れていきたいと思っておりますんで、これはもうみんなで作る手帳というコンセプトを、みんなで作るって言っても、あらゆる意見を反映するっていうことにはできないんですけれども、そんな感じで、一つよろしくお願いいたします。で、昨日の続きというか補足みたいな話なんですが、これいくら話をいっぱい重ねても、ただ話が重なるだけっていう部分もあるんですけどね、転移のお話をしていきました。 で、あれはなんで大事かっていうと、どう説明するべきなのかがね、私も専門家の方の説明でさえも、果たしてこれで、というか僕最初伝わりませんでしたからね、やっぱりね。読んでも読んでもよくわからなかった。聞いても聞いてもよくわからないっていう、まあ聞いたことはあんまりなかったんですけども、読んでもよくわからない。聞くことが少なすぎるからだと思ってるんですよ。嘘でも何でもいいから喋ってもらわないとね、学校で習わないことなんだから、やっぱりこう、人が口に出してるっていうこと自体が少ないんですよ。転移なんてね。転移と言ったら病気の転移になっちゃうじゃないですか。正直、癌の転移じゃないですか。フロイト医者だったってことがやっぱ大きいと思うんですけれどもね。転移を精神の話で使うなどということ、それ自体があんまりないことだから、わかりにくいこと、この上ないんだと思うんですよね。私たちがよく知っている世界で言うと、例えば映画のマトリックス、変異というものの、その理解のために、やっぱ、ああいうのが世の中で理解というか、受け入れられるようになっているというのが、変異の説明として一つ強力かなと思うんですね。変異ってのは、つまりなんでそれが出てこなければいけなかったかというと、ヒステリーというものを、はい、治療するにあたっていて、フロイトは治療室というものを使ってたわけですよね。そして治療室の中でヒステリーの患者さんはまさにヒステリーというものを引き起こすわけですね。叫び出すとかではないですよ。ただ、症例ドーラが失敗したようにですね、まあドーラさんは打ち切っちゃったわけですけど、なんで打ち切っちゃったのかが、最初フロイトにはわからなかった。ジークムントにはわからなかったわけですよ。なんでこの展開で、相手がなんか多分怒り出して治療を打ち切ったんだけど、なんで怒り出したのかと。怒ったって言ってもなんか激怒したとかじゃないですよ。もうやめますと。でもこのやめますは、きっぱりとやめますと言ったのは怒ったんですよ。で、なんで怒ったのかっていうと、そこにヒステリーが出現したからなんですよ。で、フロイトはヒステリーの、対象にされたわけですよね。だから、これが劇化とかエナクメントとかドラマタイズとか外在化とか行動化とか言われているものなんですよ。言ってることの意味は要は心がその部屋を、何て言うのかな、その夢というものが夢ですね。夢、まあ心の演劇でもいいし、なんか空想ってあるじゃないですか。だから空想がそのフロイトとドーラの関係を乗っ取ったというのかな。ドーラの空想がね、ドーラの空想が、その治療室を使って、自分の夢の劇化を始めちゃったわけですよ。ドラマをそこで演じちゃったわけですよね。で、そういうことって僕らするじゃないですか。なんかこう、どっぷり恋愛とかやってるとするじゃないですか。悲劇のヒロインと、なんかよくわからない主人公とかにさせられて、悲劇のヒロイン演じたい女性が、別れの、雰囲気というか、別れのドラマをそこで劇的に実演したくなって、そういう欲望ってありますよね。何かを批判してるわけじゃないつもりなんですよ、これは。僕らみんなこれやるよね、ということを言いたいだけなんですよ。で、これを、要するにその場合、恋人は現実の恋人かどうかもどうでもいいわけじゃないですか。劇の、役者みたいにさせられてるわけですよね。やりたいわけですよ、そういうことが。性欲というものが必ずしもただセックスをしたいってわけじゃないわけですよ。別れを最大限演出したいとか、なんかこう、すごい盛大な結婚式やりたいとか、もうなんかちょっと、やや炎上気味のことを言うならば、お葬式ってそういう側面あるんですよ。明らかに。だってほら、韓国でしたよね、確か。まあ知りませんけどね、僕は、本当のところは。韓国で泣き屋さんっていらっしゃるわけでしょ。葬式の時に、ものすごく悲しそうに泣くという、多分それはね、ものすごい上手いんだと思うんですよ。でも、その人は本当は悲しいわけじゃないじゃないですか。泣き屋さんなわけだから。でも、これが私は精神分析で最も重要な、発見の一つだったとやっぱ思うからこれに転移って名前がついたんだと思うんですよね。つまり僕らは、ここが大事なんだと思うんですけど、まあ、この文脈で言うと、ヒステリーイコール、多分この等式を解いたのがフロイトだと思うんですよ。ヒステリーイコール夢イコール治療状況。治療の転移状況。つまり、ドーラが見ている夢のようなものが、そのまま、なんていうのかな、治療室で再現されていて、それがヒステリーという病として現れていることなんだ、みたいな。そういう感じ。だから、 ヒステリーイコール夢イコール治療状況、転移ってことですよね。これを解くことで、フロイトの治療が一気に広がって、実はこれはあらゆるほぼ神経症ね、神経症水準であれば、ほとんど全てに当てはまるんではないかと。要は現実を使って夢を見るってことをやり出すのが、ノイローゼってものなのではないかと。例えば、お腹が痛い夢というものを現実に表現すると。これ本当にお腹が痛いと困るんで、ちゃんと内科に行かなきゃいけないんだけど、行くと、いや、なんともありませんって、あの例のね、精神障害の人が必ず最初に病院のたらい回し後というか、病院巡りが始まっちゃうという、僕もやりましたけど、病院巡礼が始まっちゃうわけですよ。夢なんで、それは。お腹は本当はなんともないんだけど、痛いというのは痛いわけですよ。つまり、心の、我々はついですね、よく描くじゃないですか。人の絵を描いて、僕絵下手なんだけど、人の絵を描いて、その中になんか心臓みたいなハート描いて、心がありますみたいな。あるいは、脳には心がありますみたいな。よくわかんないこと言い出すじゃないですか。あれがダメですとフロイトが言ったわけですよ。そうじゃないです。マトリックスなんですと。マトリックスってそうですよね。現実が夢なんですよね。僕らの中に心があるんじゃなくて、心の中に僕らがいるんですよね。精神、よく哲学でそういう問題がいつも出てくるじゃないですか。いや、私たちは意識に取り巻かれているのか、私たちの脳の中に意識があるのかみたいな、ああいう解けない論争をやってるんだけど、少なくとも精神分析の治療では圧倒的に後者だという、前提に立つわけですよ。この二人が夢の世界の中に叩き込まれましたと。なんかドラえもんみたいな感じなんですよ。夢の中入ってく、なんかあったじゃないですか。道具みたいな。あんな感じなんですよね。夢の中に入ってっちゃうわけですよ。昨日僕この点を喋りはしたつもりなんだけど、強調しきれてなかった気がしたんで、3ヶ月チャレンジの皆さんはのためにですね、補足としてこの話を一生懸命喋ってるわけですね。僕は。でもこれを一般の人にも、この話のまんまでもそこそこご理解いただけると思うので、十分に。で、そういう偉そうなこと僕言ってますけど、これが全てではないし、この私の認識が完全に正しいとも思えないんですよ。精神分析において。だからこの精神分析の話は教科書のように扱っちゃダメですよと。大事なのは僕が大事だと思う。こういう話題を間違っててもいいから井戸端会議するべきなんだってことなんですよ。これが僕らの世の中には圧倒的に不足しているから、非常に困ったことが起きるんだってことなんですよ。例えば、抗うつ剤っていう薬がありますよね。聞くと思うんですよ。ヒステリーの人が飲んだとしても、今ヒステリーって病気は認められてないんだから。で、ヒステリー性の抑うつって結構あるわけですよ。で、そういう人にはきっと抗うつ剤を飲むっていう処方があると思うんですよ。いいと思うんですよ、別に。生物因的に、遺伝子因的に、うつになることってあるから。だけど、ヒステリーと昔見なされていた、この心の中にいて、いろんな人と演劇やって、その中でうつ状態になっていくっていう事態があると、これほど精神分析の世界で、こんなにいろんな事例を見てきているのに、ここに錠剤で、その抗うつをなくすということでは済まないじゃんっていう話をしてもいいじゃないですかってことなんですよ。別に、こういうことを話されては困るんだみたいな話っておかしくないだろうかって感じなんですよね。市民がどんな話を信じて欲っぽいことを居酒屋で喋ってても僕は別にいいと思うんですよね。それをなんかこう、それはカクカクしかじかのところでやるディスカッションであるべきだってことは、そういう意見をする人がいるってのもまた別にいいと思うんだけど、つまりこういう話が出てこなくなっちゃうと思うんですよね。そういうヒステリーという名称が消滅し、ヒステリー性の抑うつだろうと何だろうと、すべて抑うつというものはうつとのスペクトラムのみにおいて語られ、私はだからスペクトラムっていう表現は非常に警戒するんですけれども、発達障害でもよく出てくるんですけど、そんな全部を自閉症スペクトラムで説明しようとして、どんだけ意味があるんだろうと思うんですけどね。まあいいんですけど。で、そこになんか抑うつ剤なり、三感性抗うつ剤なり、抑うつ剤ってならないね。抗うつ剤、抗不安薬なりを錠剤として出すっていう、これが正式なんですっていうのが、あまりにもカチッと確立すると、これらについて、我々がこう意見交換する場面っていうのがものすごく減りますよね。で、この意見交換自体が、 なんつればいいんですかね、はけ口というのではないんですけれども、何かになるはずなのに、それが完全に消し去られて、治るんならいいんですよ、別に。錠剤数錠飲めば、まるでビオヘルミンのようにね、下剤として完全に効くみたいな話ならいいんですけれども、下剤じゃないね、成長剤ですね。そうではないように見えるんで、やっぱこれは、マトリックスの話をしている方が、少なくともマトリックスの話をしちゃダメだってことはないだろうっていうことなんですよ。マトリックスあんなに多くの人が映画で見たんですからね。で、マトリックスはまあ、種も仕掛けもあったわけですけれども、まあ僕らの定義にも種も仕掛けもあるんですけど、別にマトリックスやらなくても、我々はあれをやっちゃってるわけですよ。何度も何度も言いますが、だって赤信号見たら止まるじゃんって話なんですよ。赤信号に車を止める力はないはずなんですよ、物理的に。そんなものがあったら、運転するのに対して苦労はいらないんですよね。赤信号があれば止まるわけですよね、僕らはね。という夢を見てるわけだと思うんですよ。信号機という外、おそらく現実にちゃんと存在している信号機という物体を、舞台装置での何かのように見立てて、だってそうですよね。で、止まるという演技を行ってるわけじゃないですか。つまり僕らは心の中に外在している物質を実際に使って、心の中の世界を生きているんだと思うんですよね。という話が しているつもりなんですよ。これが転移なんですよ。だから信号で止まるのは転移ですよ、僕が思うに。やっぱあそこに長寿がいるんですよ。赤信号止まれいって言ってるおじいちゃんみたいな人がいて、だから止まるんじゃないですか。つまり、外在している、もちろん普通に考えると劇なんで人間関係であることがいいわけだけど、別にそこは人間関係、人間がいなくても できちゃうわけですよ。マトリックスがそうだったじゃないですか。ビルから何から全てが夢の産物だったわけでしょ、あれは。そういうことで、小道具みたいなものがあって、付けひげみたいなものもあって、もういろんな小道具があって、つまり、引きこもって一人っきりでいる人だって転移しているわけですよ。状況転移をしているわけです。何らかの夢の中を生きている。あるいはそれはお母さんの子宮かもしれない。もうこういう話を言い出すとまた、またしてもこう、えぐくなってくるんですけど、でもえぐい話なんですよ。そもそもね。この外に出ることは基本我々はできないし、何かこうドラマティックなことが起きてしまうときにはもういつもこれが起こってるよねっていう。だから、でも、その時にこそですね、明晰夢ですよ。私は夢を見ている。これこれこういう夢を見ている状況が今のこれなんだという。だから、転移は今ここで起きるんだっていうことなんですよね。単に昔話やトラウマをほじくり返せばいいってもんではないんですよ。問題なのは、今ここで起きているこの転移は何なんだっていうのを、K ですよね。知りつつあるっていう状態に持っていく。どうしてもドラマティックになってるときは、さっきの悲劇のヒロインが別れたいわけでもないのに、ただ別れるというその壮絶なストーリーで、その恋愛が失敗したというので、悲嘆したくて涙を流したいばっかりに、彼氏を振るってことが起こるんですよ。しかもその人は彼氏に振られたことにしたり、親がすごい猛反対したというストーリーを作り上げたいわけですよ。だから親は別に全然反対してないし、彼氏は付き合っていたいし、何にも状況に差し障りはないんだけど、もう私たちは別れなければダメなんだみたいなことを一生懸命、言う女性っていうのは現実にいたんですよ。私はそれを目撃した会社で。なんでなのっていう感じの話が、しかも僕のようにそういう話にめっちゃ疎い人間までが知ってる。知らされるわけですよ。そういうものが。周りみんなの大反対によって、この恋愛は成就しなかったっていうストーリーを、まあこれはヒステリーだと僕は思ったんですけどもね。当時は思いませんでしたよ。その後は思ったんです。でも、やっぱり会社全域を巻き込んででも作り出したいわけですよ。佐々木くんも別れた方がいいと思ってるんでしょうぐらいなノリがあったわけですけど、別に僕はその人たちが付き合ってることすら知らなかったし、興味も全く何もなかったし、何しろ僕はひも手なんでね、当時もそうだったんで、そんな人の恋愛なんかに何の興味もないわけですよね。だけどそういうことをわざわざ知らされて、わざわざ反対側に回されさせられて、会社がみんな反対してるから私は泣く泣く別れますという、劇的な出来事があったらしいんですよ、知らんけど。っていう話ですよ。だからこれはストーリーというもののな、その人の心にあるストーリーというものが会社に投影されてるわけですね。そして状況転移というものが実現して別れるという 決断に至り、すごく泣くみたいな、そういう気持ちを猛烈に味わいたいという欲求があるわけですよね。男の人は多分相当狐につままれたような気分だったと思うんですけど、まあしゃあないですよ。そういうのに付き合うことも人生ありますよねってことですよね。まあそれはそれとして、これがとっても有効だったと。なぜならヒステリー以外にも使えるからってことなんですよね。例えば恐怖症みたいなもの、あるいは脅迫症みたいなもの、脅迫神経症みたいなもの、もう理解するのに状況、なんていうのかな、その人の症状だけ見ると、脅迫神経症なんてすっごくわかりやすいじゃないか。手を洗うのがやめられないと本書けば、あ、何のこと言ってんのかみんながわかると。気が済まないってやつですね。久しぶりにこのワーズ出しましたね。そんなはず絶対ないんだけど、戸締まりを確認しに行かないと気が済まないって。これをやってると、あ、でも新幹線に乗り遅れてしまうみたいな、現に私はそういう目に遭いましたから、自分自身が。これはいろんな理由があるんですけど、一つは懲罰恐怖がやっぱあるわけですよ。その間に泥棒に入られて、ひどい目に遭ってしまって、社会から、お前なんで戸締まりしておかなかったんだって、まあ奥さんからかな、親からかな、言われるという不安を抱え込んでしまってる私が、そういう懲罰恐怖によって戻んなきゃなんなくなるとか、いろいろあるわけですね。それって僕の心が、心を使って、てか心のシナリオがですね、私んちの、上等、鍵、ドアっていう小道具を使って劇やってるのと変わらないじゃないですか。こういうふうに理解していくことによって、その人がどういうストーリーを抱えている、このストーリーを書くことになった理由は、理由や、抑うつ的な原因だったトラウマみたいなのが一体何なんだろうというふうに推理を図っていく、材料にするためにこれやってんだと思うんですよね。で、もっともっと深刻になっていくと、この話をするから分かりにくくなるんですね。もっともっと深刻になっていくと、このストーリーが物に拡大されていく領域が広がっていき、他の人にはなかなか理解できないストーリーも、描き出される。もはや、その人の心の中では一定のシナリオがあるんでしょうけど、他の人にはそのシナリオを読んでもよくわからないと。でも、世の中にはそういうシナリオがそもそもあるじゃないですか。ヨネスコとかの、不条理劇ってあるじゃないですか。あるいはそれこそあれですよね。僕がこの中で出してきたので言うと、サミュエル・ベケットみたいな、ああいうこう、ゴドーを待ちながらみたいな、さっぱりわからんシナリオを、現実の、シナリオの中で書く人がいて、それを上演してお金取ってるわけじゃないですか。ということは人はそれが分かるってことですよね。で、あれをそのまんま、劇的に自分の周りで転移したら、多分その人は精神病っていうふうに見えるで、見えますよね、きっとね。ATM が私を見張っているんだみたいな話っていうのは、上買ったかどうかを何回も確認しなければいけない、気が済まないのって言ってる人に比べると話は分かりにくい。でもやってることはね、そんなに違うんだろうか、それっていう。結局それは転移だっていう説明がつくっていう意味で、ヒステリー以外のものにどんどんこの転移っていう、多分、なんちゅうんですかね、物差しといいますか、器具というのかな、が役に立つってことが見えてくる。そういうストーリーなんですよね。だから、ヒステリーイコール夢イコール治療状況だけでなく、脅迫神経症、夢イコール治療状況でもあるし、転移状況ですね。もしかすると、統合失調症イコール夢イコール特殊な夢だと思いますが、転移状況。これも特殊な転移状況だと思うし、ここになってくると多分一般の人がそこにいても、なんだかよくわかんない事態が進行しているようにしか見えないとは思うんですよ。でもラットマンだったと思ったけれどもね、フロイトと精神分析中にカウチに座って喋ってなきゃいけないのに、もうなんか歩き出して罵り始めたみたいな、多分それっていうのは迫害性の妄想っていうふうに見えるんでしょうけれども、なんか異常事態が進行してる感じですよね。でも完全にそれは転移なんですよね。しかもそれはすごい濃いですよね。まあ、濃い薄いないんだけど、どうせ夢だから、夢に濃い薄いって本当はないじゃないですか。どれほどリアリティがあって現実的で、私が銀行に勤めていますみたいな夢見たって、それは所詮夢じゃないですか。IT の会社に勤めていますみたいな夢見たとして、それは確かに怪獣に追いかけられてる夢に比べれば現実的かもしれないけど、結局どっちも全然現実的でないことに違いはないですよね。だから、 それが精神病水準なのか神経症水準なのかみたいなことを本当にここで言い募る理由ってあんまないっていう場合も少なくないとは思うんですよね。それでですね、こうやってマトリックスみたいな状況を、ただしその人にしか見えない、ただこれを我々は何て言うんですかね、そのある一定の条件だから、それが治療構造状況が一番望ましい理想的であるってことになるんでしょうけど、二人でその人の夢の中に入ることができ、まさにドラえもんなんですよ。フロイトが多分精神分析が、やってきてるのはそこなんだと思うんですよね。もちろん相手にしか見えないものがあるはずなんだけれども、特にその幻覚業ってなってくると、しかしその人が見えているっていう条件がだんだん分かってくる。だからここがすごいところなんですよ。自由連想してるうちにその人は起きているのに夢に、自分の見ている夢について語り出し、その夢がだんだんだんだん、その夢の中に治療者も、引きずり込まれ始めて、したがって、その治療者は何が起きているのか、自分が夢の中に入っているということが分かり始めて、それによって治療というものを進めることができるようになってくる。で、ここで重大な問題が、だけど治療者自身の夢っていう問題はどうするのっていう、患者さんが見ている夢に治療者を引きずり込んでいる、一見そういう顔をしてますけれども、実は治療者だって夢見てるじゃないですかと、逆転いいですけどね、一緒になって同じ夢を見るっていう状態になぜなるのと、二人の夢は別個なんじゃないのっていう、これがだから、体の中や頭の中に心があるんではなくて、我々は心の中に生きているっていう前提にひっくり返すことによって、二人で一つの夢の中に入っているかのような状態を実現できるんだって話に持ってってるわけですよね。もちろん治療者も夢を見てるんですよ。ここを一者心理学みたいにしちゃいけないってことなんですよ。それが症例ドーラの失敗の元だったんですよね。フロイトはさも夢の外に出ていて、あなたは夢を見ているんですから、私がこのように教えてあげましょうという態度を取ったからドーラ起こったわけじゃないですか。二人で同じ夢を見るためには、二人で夢のシナリオを書かなきゃならないんですよ。ここが訓練だって言われてるところなんだろうと思うんですよね。で、これは僕らがよくやっちゃう失敗なんですよ。ものすごいやってると思うんですよね。あたかも相手だけが夢見ているような顔をしたがるんですよ。そう見えるんですよ、外からだと。相手だけが錯乱し、相手だけが神経症で、相手だけが精神病で、お前早く目を覚ませよと言いたくなるんですよ。これは特に、なんだろうな、抑うつ的な人によく見られるんですよね。抑うつ的な人っていうのは自己犠牲を強いるんですね。で、実際それが社会的に見ても、その状態の方が説明として妥当な感じがするものだから余計そうなりやすいんですよ。私があなたを、その夢を見ているあなたの世話をしてあげましょうみたいな雰囲気になっちゃうんですよ。これが犠牲者になっている人ほどケア側に回りやすい。いや、これがヤングケアラーの問題なんですよね。その人だってどこかで夢を見ているはずなのに、その状況から外に出てしまったような感覚になり、ああこの人は夢を見ているから、こんな暴言を吐き、私に暴力を振るい、だから DV の、人が DV されてる方が耐えながら、それでも私は現実の側にいるんだって感じを保っていて、それによってこう自尊心をある意味保ってる部分もあって、それによってこの関係が、持続していくと。これを多分昔共依存と呼ばれていた関係が出来上がっていくとされるんでしょうね。でも私はやっぱ共依存ではなくて、それを言うならば、せめて共転移というふうに、そんな言葉を今ひねり出したことによって何かを混乱させてしまったかもしれないですけど、なんちゅうんだろうな、自分もそのシナリオに参加しているだけでなく、相手のシナリオだけじゃなくて自分のシナリオを追加して、だからですね、シナリオを書いてる主体はどちらかだっていうと、言い方は成り立たないんですよ。このことは藤山直樹さんと多分松木さんもどこかで、他にも誰かが書いていたと思うんですけど、ウィニコット的ですよね、言ってることはね。夢のシナリオを書いてる主体は、クライアントでもなければ治療者でもなくて、その両者の中間にあるみたいな言い方をするんですよね。この観点がすごい大事だと僕はやっぱ思いますね。この観点を勉強することができるだけでも、精神分析について知る価値があると思うんですよ。 私が書いてますとか、あの相手が書いてますとか、DV なんていかにもじゃないですか。その夫が、暴力振る側が夫だとして、夫がシナリオを書いてますって感じがしちゃうんですよね。私はでもそのことが分かっていますから、殴られたり暴言を吐かれても耐えてます。なぜなら私は正気ですから、狂ってるのは夫ですからみたいなのを、うんとマイルドに言うんですよ。一番マイルドに言うとどうなるかっていうと、私が悪いんですっていう話にしちゃうんですよ。ここに非常に抑うつ的な夢ってものが現れているにもかかわらず、抑うつしている方は、私は責任を負うこともできるし、自己懲罰もできる。つまり正気である。だけど夫は 赤ちゃん同然で、ただただこうダダをこねて物を投げたり、怒り出したり、怒鳴り出したりしている。それだけなんですと。こういうストーリーを自分の中でこしらえているにもかかわらず、つまりそこに関与と言わないまでも参加はしているにもかかわらず、あたかもそこから外に出ているような。で、もっとこれが投げられたりは辛いよねって話になると、これは私だけ年を取ってるみたいだみたいな、漫画があるんですよね。ヤングケアラーのお母さん統合失調症で、で、ゆいちゃんっていう主人公が乖離を使うんですよ、ここで。ケアはしなきゃいけないと。だから自分はロボットになって、殴られても痛くないんだみたいな。これは乖離ですよね。つまりここに、その、なんていうんですかね、ストーリーがやっぱあるんですよ。気がついたら自分ロボットになってるじゃないですか。まさに夢ですよね。お母さんが見ている夢と完全に一致してないかもしれないけど、結局二人で一つの夢の中で生活を共にし始めている。ケアしているゆいちゃんはすごいんだけども、すごい立派なんだけど、すでに正気はどこか失われ始めているわけですよ。そこにはやっぱり、K ではない、まあ、しゃあないんですよ。どうしたって僕限界があるから、だからヤングケアラーはいけないんですよ、やっぱり。いけないと言ったら言い過ぎかもしれないけど、難しいですよ、そこはね、すごくね。だけれども、K でない、ここはやっぱり L と H ですよね。愛と憎しみの世界が広がっている。まあ当然ですけどね。お母さんがそんな状態なんだから。でもゆうちゃんはお母さんのことやっぱり好きなわけじゃないですか。だから L はある。愛のようなものがあり。しかも、まあでもすごく怒ってますよね。だからヘイト、憎しみのようなものもある。ラブとヘイトが、L と H ですね。ラブやヘイトではないんだけど、ラブやヘイトとよく似たものがそこに強烈に働き始めていて、で、気がつくと自分は現実から少しずつ乖離していくと。で、私たちもみんなそうだってことなんですよ。大事なのは。ここがめっちゃ大事なの。私たちはつい K 優先で自分は生きていると思ってるんだけど、だけど信号機で止まるじゃんってことなんですよね。信号機で止まるべきですよ。でもそれはやっぱり夢じゃないですか。だから僕らは、しかもそんなところでは本当は住んでないですよね。会社の上司を前にするとか、会社の部下と気に入らない人と一緒に食事しに行くとかやると、もはや K はそっちのけになってひたすら L と H の世界に没頭していって、ひたすら転移をして、ひたすら夢を見ていくという状況がどんどんどんどん進行していって、しょうがないと僕はやっぱ思うんですよね。で、あとはですね、一つには、これを冷める機会があったら、とことん頑張って冷める方向に向かう。つまりそれが結局持ちこたえるって話につながっていくとしか思えないんですけど、他に何かいい案があればですね、私も持ちこたえるって読んで、気分が良くなるわけじゃないんですよ。僕は別に政治分析家じゃないんで、勝木さんが繰り返し持ちこたえるとか、なんていうんだ、抱えて自分で悲哀を、抑うつじゃなくて悲哀を味わっていくんだっていう話をいくら読んでもですね、なんか立派な話にしか聞こえない部分はあるんですよ。僕が読んでいて、もうですね。もろ手を挙げて賛成したいんだけど、もろ手は上がらないなってところはあるんだって、悲哀は悲哀じゃないですか。悲しいわけじゃないですか。結局、その、私の紐手もそうでしたけど、いいおっぱいがあってほしいところに、実は何もなかったんだよ。残念だったねっていう、なんかそんなに皮肉っぽくはないんだけど、何にもないっていうのはいいことなんですけどね。いいことなんですが、悪いおっぱいがあるよりはずっといいことなんですが、なんかこう、店員から冷めると。あのマトリックスもそうでしたよね。なぜかそう僕ら思っちゃいますよね。冷めてみたら荒野だみたいな。こんなにすごい世界じゃなくて荒野だったんだ。何にもなかったんだみたいな。なんかそういうところありますよね。なんでなんでしょうね、これはね。夢から覚める方がいいんですよ。 だけど、そこには哀愁が漂ってるんですよ。やっぱこれもですね、口に出して言えた方がいいと思うんですよね。だって別に悲哀を味わいましょうなどというのはですね、精神分析の専売特許にする必要あるかって感じがするんですよね。抑うつを避け、悲哀を味わいましょうと。悲哀を回避したり、悲しむことを否認したりするのはよくありませんと。まして、悲しいことになってしまう自分自身を否定して、なかったことにしようとしたり、懲罰したりするのはよくないですよって。いいじゃないですか、別にそういう話してたって。なんでそれが、そういうことを一般人が、口にするのは危険なことだから、抑うつのことは専門家に。だって専門家のところに連れて行っても、松木さんが書いてるような事態は、にはならない気がするんですよ、僕は。別に松木さんの批判しているわけでは全然ないんですけどね。僕は松木邦弘さんがいらっしゃらなければ、この仕事できてすらいないと思うんで、こういうところがいけないのかもしれないけど、でも、何でも薬を出せばいいというものではないって本に書いてあったって、実際にはほとんどの場合何でも薬が出されるのが現実じゃないですか。ここで、なんていうのか、下に暮れててもしょうがないと思うんですよね。これだったら、悲哀を味わうという話を別に分析家じゃなくてカウンセラーじゃない人たちがしていてもいいと思うんですよ。悲哀は悲哀なんですよ。だってヤングケアラーという人が現実にいてですね、その人が自分が殴られたり、わけのわかんないところで、わけのわかんないことをされていたんでも、手が痛くないです。ロボットだからっていうのって、悲しいじゃないですか。どっちにしてもですね。理不尽でひどくて、そういうのは、本当は社会の方で何とかするべきだから、人民学校に入れるっていう話は、それはそれで僕は良くないと思うんですよ。なんか良くない気がするんですよ。いいのかもしんないけど、なんかそれが先進的で進歩的だって感じは、もうあんまり人々も、僕ももちろんそうなんだけど、信じられないんじゃないかなって感じがするんですよね。とはいえ、自分が乖離していって、自分から自分自身を切り離して、ぬいぐるみの、耳とかをブチブチやって、それをこうケアすると、自分がケアされてる気持ちがなって、なんか納得がいってスッキリするとかいうのも、非常に悲しい話だとは思うんですよ。で、だから当然その悲しみを引き受けがたいので、抑うつ的になったり、回避的になったり、乖離が起きたりするというのは起きると思うんですよ。そしてそれは、それ自体が夢の世界に巻き込まれてしまっている。だからマッチュリの少女ですよね。マッチュリの少女は夢の中の世界に巻き込まれてしまっている。だからあんな状況で靴なくしたことになるんですよ。あの状況で靴なくさないでしょ。どんなに幼くったって。あの状況で靴なくすというのは、もはや、命取りですよね、完全に。で、彼女は、マッチュリの少女は、空想の世界に、万能空想の世界に行ったじゃないですか。マッチ吸って万能空想を見るわけですよね。現実があまりにも辛いんで。で、これがつまり私たちが夢の世界にいると、ますますこう夢的な方向に向かっていきやすくなって、マッチをするというのは行為なんで、行為に逃げていくっていうことが起きるわけですよね。症例ドーラで出たじゃないですか。ドーラは、もちろん、フロイトがいけないことはいけないんですが、でもフロイトのアドバイスは妥当だったわけですよ。適切だったわけです。でも、彼女は行動を起こして、それを打ち切るという行動を取ることによって、夢の中の自分を満足させていったわけですよね。で、後で困ってフロイトに、治療 やっぱりやってくださいって言ったんだけど、フロイトは逆転移で、自分が振られた怒りで、つまりフロイトも夢を見てるわけですよ。治療はもう引き受けられないみたいなことを言うというね、非常によくできた話みたいにしか見えないんですけれども、なんつうんですかね、これって。なんというかよくわからないけど、人というのはそういうもんだと言わざるを得ない感じがするんですよね。この場合、ドーラの方が濃い夢を見ていたなどと言っても意味がないような気がするんですよ。ただ、なんかこう、ここに悲しみはあるよねって感じはしなくはないです。なんかこう、人間ならではの悲しみというのか、人だけですからこんなことやってんのは本当にね。動物は、幸いにして夢を見る能力自体がないので、ほとんど。もちろん夢見るんですけれども、僕らほど現実をこう夢化する生き物って多分いないと思うんですよ。猿がギリギリかなって感じですよね。でもまあ、ないですよね。ほぼないと思う。爬虫類にだったら夢見ませんからね、そもそもね。そういう大脳は持ってないんで。 だから現実なんですよ。彼らは現実に生きるっていう感じなんですよね。で、この、まあ僕は一番結局最終的に何がっていう話になってくると、その、ヤングケアラーの話をしましたけれども、そういう話ではなくて、これは何かに特定してしまってるんで、特定したいわけではなくて、例えば怒られるとすっごい傷つきますみたいな、発達障害とか HSP とかいう話で出てくるんですけれども、こういうところにやっぱり僕らはですね、人は夢を見ているが、私は目を覚ましているっていう状態にあるっていう誤解、ここをどうやって乗り切ったらいいんだろうっていう風な話にしていきたいわけですね。辛いとか、人がこういう目で見ているっていうのは基本的に投影で、基本的に転移で、基本的に夢だと思うんだけども、それに夢だと指摘するっていう夢を見ていてもダメなんですよ。もうその瞬間に巻き込まれちゃってるんで、そういう観点ではどうにもならないんですよね。多分。で、まあそのなんだろうな。一番どういうのがいいんだろう。朝起きるときに、朝起きるのが辛い夢というのを僕ら見てるわけじゃないですか。見てるんですよ。多分。だから、身体状態の問題があるかもしれない場合は、一旦内科に行って見てもらった方がいいと思うんですけど、そういうことでないならば、多分、例えばなんですが、僕にもそういう事態が必ず起きますが、目覚まし時計の声を、音を聞くと腹が立ちません？その目覚まし時計の音が、例え、フルートとハープのための協奏曲でも嫌になってくるんですよ。聴いてるうちに。つまりそれが転移ですよ。起きたくないという状況をそこに持ち込んでる。起きたんだけど夢見てるんですよ、僕は。相変わらず。じゃなきゃ、好きな曲が嫌いになるという事態って発生しないじゃないですか。そう思いません？そう僕は思うんですよ、やっぱしね。どう考えてもおかしいだろうという気がする。それを目が完全に覚めてる時に聞くと、うっとりするのに、目覚ましの瞬間に5時40分に聞くと、すっごいその曲が、なんか悪魔のなんとかに聞こえてくる。本当にそうなるんですよ。だって夢じゃないですか、完全に。だから私は起きざまに起きたくない夢を自分は見ているんですよ。転移がそこに出現してるわけですね。僕はその転移の大元が、おそらく、蜂蜜入りの牛乳を4歳児まで飲ませていたうちの親との関係を見てるんだけれども、ほぼこれは間違いないと思うんですけどね。とにかく何でもいいんですよ。そこに今ここで出現してる。何度も何度もしかも出現してるんで、まさに文字通り反復脅迫なんですよね。で、毎回毎回僕はそこで、昔はですね、まずタスクシュート見てました。つまり K なんですよ。何が起きているかを知りつつある状態を作り出したいわけですよ。夢から覚めたいわけです。起きてはいるんですよ。さっきまで見ていた夢じゃない夢を見てるんですよ。目覚まし時計とか、布団とかにいろんなものを使って、小道具を使って、起きたくない私というものを激化してるわけですよ。エナクメントなんですよ。で、まあ、東映ドイツ化でもいいです。起きたくない私というものを投影して、だんだん起きたくない私がそこに出現するわけですよ。起きたくない私がそこにいるだけであって、寝不足の私とかいうストーリーでも何でもいいんですけど、全部ストーリーに違いはないんですよ。本当に寝不足でしょうという問いがここで発生してしまうんだけれども、それを指摘できる人間はいないだろうと思うんですよね。それを客観になっちゃうじゃないですか。6時間しか寝ていなければとか、なんなら3時間でもいいですよ。3時間では足りない。神様の声みたいじゃないですか、それって。お医者様はそういうことをおっしゃるかもしれないけど、客観になっちゃうじゃないですか。しかもそれ言ってる人いないじゃないですか、そこの場面に本当は。自分が言ってるんですよ、自分の中で。自分のストーリーの中で誰かに言わせてるんですよ。間違いない。絶対そうだと思う。生まれたまんまだったらそんなことは僕は考えないし、そのような事実が本当にあるかどうかだってわかんない。現に私さっきまで起きられない、全然無理だ。今日はとても無理だっていう感じが5時40分時点でしてたんですよ。今こんなにとうとうと喋ってるじゃないですか。二度寝したわけでも何でもないのに。あれは夢なんですよ。これさ、現実だっていう話になっちゃうんですよ。どういうわけか。誰かが夢の外に出たかのような顔をする。それは許されないと僕は思うんですよね。で、許されないというか、そういう事実はこの世にないと思う。 合わない。神はあるのかもしれない。それは知らない。だから神様を見てて、外からね、お前は寝不足だと。客観的事実なんだというのかもしれませんけど、僕は信じない。だからそういう意味では僕は、そういう存在を信じてないことになりますね。で、内側しかないはずだと思ってるんです。で、その内側で、私が5時半に起きたことを知ってるのは私だけだと思うんですよ。だから、それが寝不足だとか、起きられないとか、これからやる、これらのリストをやるなんて耐えられないとか言ってるのは、すべて僕の抑うつ的な、なんちゅうんですか、悲哀に至ることができていない抑うつ的な何かであって、で、抑うつ的な何かが起きられない私というものを作り出している。そういう犠牲にあっている私というものを作り出している。そういう現実。現実というものを小道具として、そういう演劇を開始してしまっていると思うんですよね。心は僕の中にあるんじゃなくて、心が、部屋が心になっちゃった。って感じがするんですよ。で、感じをつかめるようになってから、やってられない起きようというのができるようになったっつっても、どうしてもここを結論だけ取られるよね。あ、それを早起きハックにしましょうみたいになるよね。なるんだと思うんですよ。そういう新しい、シナリオができちゃうと思うんです。皆様の今のような時代には。きっとそうなるような気がするんですよ、私は。そこを超えていく方法を一生懸命考えてるわけですよ。そのシナリオを作ってしまって、また皆さんが夢の中に入っていってしまうという、この堂々巡りが、なんというか、僕らが乗り越えなきゃならないものだよなと。一瞬だけ、この夢はいらんというのがね、決定できるんですよ。これからの未来がこうなるとか、今までの寝不足だった過去はこうだったというシナリオから脱することができる。事実そうだったでしょうっていうふうに、引きずり戻されそうな気がするんですよ。言われると特にね、そのように言われると、だって昨日寝たの12時だったじゃないですかっていうね。だけどそれはストーリーじゃないですか。12時に寝ては5時に起きられないっていうストーリーだし、そんなこと知らないじゃないですか、皆さんは。私しか知らないじゃないですか。で、私が他人に言われてるような気がするというのは、医者に言われてる、神に言われてる、何に言われてるでもいい、親に言われてるでもいいんですけど、そんなのは僕がこしらえたものじゃないですか。現実にはそれを言ってくる親もいなければ、人もいなければ、お医者さんも一回も僕お医者さんに寝不足ですって言われたことはない。リアルには。で、神もいない。いや、わかんない。それは、いるのかもしれない。僕の中では、これは認めがたいということです。僕の外から、僕の外にいるくせに、僕が12時に寝て5時半に起きたことを知ってる奴がいるっていうのは神だと思うんですよね。それは、僕の中では到底認められない。オカルトでしかないような気がします。まあ、そういう信仰もありますからね、世の中にはね。だから、これからやることリストっていうのも、ノーイングに伝わっていくんだけど、僕は、それだってシナリオだと思ってるんで、だってやんなきゃいけないわけじゃないですから。シナリオだと思うので、最近は見ないことにしてます。まあ、時々その力を借りることはあります。で、見ないで、なんとかこのね、起きたくない私ストーリーというものを、出したい。出したってまた別のストーリーがどうせ出てきますけど、とにかく起きるときは出したい。で、脱すると、何でもなくなるんですよ。その瞬間に。何でもなくなってしまうんですね。転移状況から一瞬抜け出ることができると思うんですよ。まあ、転移状況というのは作り出すものなので、抜け出すことはできるはずなんですよ。作り出せる以上は。このようにして僕は犠牲になっているというこの事態から、犠牲になっているものが正気であるという世界からも、同時に、抜け出したくて仕方がないわけですね。